時刻は3時13分を回っております。大変お待たせいたしました。なんとなくね、今の松山千春の音楽でね、なんかこれから紹介する方をちょっとなんとなくご想像いただけたかなと思うんですけども、それではご紹介いたします。アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーにお越しいただきました、舞鶴万願寺部会会長でもあり二の国協議会会長もされていらっしゃいます、添田淳さんです。添田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも。
添田さん、すごくお若いんですよ。
若いですか？
若いです。
いや、もうね、若くないですよ。
いや、でもなんか勝手なイメージなんですけど、はい、農家の方でっていうとやっぱもうちょっとだけ年配の方をやっぱちょっと想像してしまっていたんですが、はい、意外とお兄さんがお越しいただきました
お兄さん
で、添田さんのなんかこう経歴といいますか、はい、あのいろいろ興味津々なんですけど、なんかね、ご出身はどこですかと聞くと多分ねすごいんですよね、いろいろある。
出身いろいろあってね、いつも ね答えて困るんですけれども、
ねまずちょっと
ざっと、まあまあ、生まれてねちょっと前は横浜に住んでます、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、
はい、その辺は横浜スタートですよ、はい、皆さん、はい、
でそれから小学校ぐらいの時に茨城県ですよね、はい、なんかマイホームみたいのがね、はい、流行って、はいはい、ニュータウンに引っ越しました、
うん、お結構、はい、
で中学生中2の頃から、はい、まあ、親の仕事で、はい、タイのバンコク、
はい、そこでタイへ飛びますよ、はい、皆さん、バンコクです、はい、
タイのバンコクに飛んで、はい、でタイから高校2年生のね、うん、春ですね、
春、
はい、梅雨前ちょうどこのぐらいの時期ですね、うん、多分、
はい、あ、なるほど、今頃に日本に、
はい、日本に帰ってきて、
はい、そこが何県かというと、
それはね、あ、最初はね、うん、茨城県にね居候させてもらったんです。あ、一
回居候で、
はい、親はまだタイに住んで
って、あ、一人で、じゃあ本当にもうなんていうんですか、息子が一人でタイから日本へ戻っていったっていう状況だったんですね。
そうですね、
すごい、はい、はい、
でそれからまあ福島県の農家で2ヶ月ぐらい居候させてもらって、
はい、はい、ここでまず農業へと、
そうです、
行かれたわけですね。
まあ、ずいぶんね、あの、うん、タイにいた頃から、うん、あの、いや、もっと前からなんですけど、
はいはいはい、
まあ、小学生の頃から環境オタクだったんです。
あ、
環境問題、だから社会の、ね、教科書で4年生か5年生ぐらいの時にやって、
うん、あ、なるほどなるほど、
そこから環境オタクになって、
はい、
ほんで高校生ぐらいに、ね、タイにいる頃に、うん、あの、いや、自分の空分ぐらいは自分で作ってから環境問題したいなと思って、はあ、農業の世界に、ね、こう足踏み入れていくんですけどね、
はい、はい、でこの福島県でその、はい、まあ、2ヶ月ほど農業を、まあ、あのさせてもらうという経もう、まあ、幕をこう開けたというか、はい、幕開けをされたわけですけども、その時に、はい、でもまだ言っても高校生ぐらいの年齢じゃないですか、と、ね、いうことは、 でもそこでもう始められたんですか。
いや、僕ね、だから、うん、そのタイのバンコクのインターナショナルスクール、うん、まあ、日本の高校よりね外国の高校厳しいんです、すごい、
そうなんですか。
すごい厳しくて退学者もいっぱい出るんです。
あ、そうなんです。なんか意外とイメージでは自由っていうイメージでしたけど、
い
や、まあ、
すごい自由なんですけど、はい、自由な反面責任がすごく重たい。
あ、なるほど。
で僕なんかはその、うん、授業で、うん、作文でね、はい、将来の夢みたいな授業があって、はいはい、いや、僕はもうここで、ね、インターナショナルスクールで学んでる意味があんまりないと、うん、農業の学びをしたいっていうことを書いたら、はい、校長室に呼び出されてですね、これ純本当かみたいないや本当だよみたいな言ったら、ね、あの2学期制でね、うん、学期が変わるときに、はい、あのなんていうんですか、向こうの高校ほら留年とか、うん、
はい、
あのステイとかね、うん、そのアップグレードするって、うん、なんていうんですか、あの学年が、うん、はい、上がったりとか飛び級もいっぱいあるんですけど、はい、一つね退学者リストみたいなのが出るん
です、
あなたは何年生になりますよ、はい、あなたは留年ですよっていうリストの中に、うん、これ俺の名前ないなと思って、う
ん、上がりもせずステイでもなく、
あ、どこだどこだと思ってちょっと横見たら、うん、退学者リストに僕の名前載ってるんですよ、うん、みんな退学じゃねえかみたいな
農業やろうってこんなとこいても意味がないって言ったから、
言ったせいでもう即退学
すごいですね、シビアですね、
シビアです、めちゃめちゃシビアで、あのびっくりしたんですけど、うん、ほんでね、まあ、とりあえず退学はかっこ悪いから、はい、自主退学にさせてくれって言いに行って、
あ、すごいかっこいい、でもすごいな、はい、
ほんでそこから、まあ、 僕甘かったんでね、これ日本ね農家はね、うん、後継者不足だっていうのはなんかね、はいはい、あの新聞とかで読んだことがあったんで、うん、これはまあ日本全国あの土下座して回ったら、うん、あの俺拾ってくれって言って回ったらまあどうにかなるやろうと思って、うんうん、あの日本帰ってきました。
なるほど。
むちゃくちゃですね。恥ずかしいですね。
でもこの2ヶ月間お世話になったその福島の、はい、福島県の農家の方っていうのは実際のところは拾ってくださったってことなんですか？
そうそうそう。でも、まあ、とりあえずじゃあ来てみたらみたいな、うん、高校生みたいな感じで、はいはいはい、言われて。あ、
なるほど、はい。だけどそこの方がまた導いてくださったんですよね。
そうですね、まあ、そこの方が、うん、まあ、日本じゃお前高校ぐらい出てこないと誰もお前のこと信用せんぞって言われて、うん、あ、そうなんだと思って、あーはー、それでね、あのその人が卒業したあの三重県にある愛農高校っていう、ね、うん、私立の農業高校をあの、はい、紹介してくれたんです。
福島から今度は三重県へ。
そうそうそう。
またその方もとね、その三重県の高校から福島に逆に戻られてたっていうことなんですもんね。すごいですよね。愛の高校というところへと今度添田さんは飛ばれましたよ、はい、
三重県の愛の
高校に三重県に来ました。
で、まあ、そこでね、あの、うん、今のうちの奥さんに出会うの。
すごい、
はい、舞鶴出身で。
そうなんです、ここもすごいですね。奥様は舞鶴の出身の奥様で、はい、ここの私立のこの農業高校へと、奥様も農業を志して自らの意思で三重県のこの高校へ行ってらっしゃったということなんですね。
そうですね、そんな感じです。いや、舞鶴ね、すごいな、多いんですよ実は、その高校出身者。
あ、そうなんですか、
はい、結構多いんです。
それを思うと私って本当ノープランだったなと思います。
ノープランですか？
ノープランで生きてたなと思います。いや、いや、まあ、でも、いや、かっこいい奥様も、う
ん、いや、僕も全然ノープランであの帰ってきたんで。
いやいやいやいや、すごいですよ。いや、でもすごいで、でこの三重県の高校を卒業されたんですね。
あ、そう、すごい、ちゃんと卒業できました。
卒業されたんですよね、はい、でその後に、
その後にですね、うん、僕は茨城県の有機農場、はい、まあ、有機農業をね、はい、結構大きくやってるような、はい、あの農場に、はい、あのデッチ奉公ですかね、
はい、
もうほぼデッチ奉公みたいな形で、はい、入っていくんですけれども、
はい、でここからね、どうして舞鶴へと今いらっしゃるのかというところが、はい、やっぱりみんなクエスチョンなんですね。今ここ舞鶴なんですね。
舞鶴ですよね、うん、まあ、日本ですからね、うん、でもね、
うん、はい、ですね、
はい、まあ、でうちの、うん、まあ、あの奥様が、
あ、そうか、奥様があ
の、ね、まあ、付き合い始めて、うん、まあ、卒業してから付き合い始めたんですけれども、
はいはい、
まあ、結婚するんだったら、まあ、デートの1日目で結婚しようって言われたんですけれども、
すごい奥様
奥様割と積極的で、
本当ですね、
はい、で、うん、ね、結婚するんだったら、うん、私の、あのふるさとで農業しようよっていうことを言われて、
はい、素敵、
それもいいな、
いいですね、
いいなと思って、うん、あのこっち来ようと思ったんです
けど、ね、うん、でもね、あのこの高校の時、まあ、卒業されてお付き合いされた後、はい、添田さん自体は、茨城に行かれて有機農業の大きなところにまず身を置かれたじゃないですか、はいはい、その間奥様は、
奥様はあの幼稚園の先生になろうって言って、
あら、全然違うこと、
全然違う、兵庫県の西宮の方、
あ、兵庫県にこの時はいらっしゃったんですね、
は
い、
でそうそう、うん、奥さんはその兵庫県の西宮で、うん、まあね、教員免許みたいなのを取って、長岡教師、
長岡、はい、
で幼稚園の先生してて、
で一緒に何ですか、ご結婚されたので舞鶴ですか？
いやいや、その前にね、僕はあの、うん、早く農業の準備をしたかったです
もう農業農業大好き
早くしたいなと思ってたんで、はいはい、人生短いんでね。
そうですよね、
まあ、彼女の実家に、うん、彼女がはまだ長岡京市に住んでるのに、うん、単身こう実家の方に
先に
来て、
奥さんより先に、
はい、
結婚もまだの時に
そうです、まあ、お父さんお母さんはね、戸惑ってましたけどこれ村の人にお前なんて紹介するんだみたいな言われて、
なるほどなるほど、もうお父様お母様が来い来いじゃなくて、もう添田さんが行かせてくださいっていう感じだったんですね。
そんな感じですね。
だから
ね、
すごい積極的ですね。
すごいね、思い出深いのはね、
うん、
朝最初の日朝ごはんを、うん、はい、僕もね、その食卓で食べようとしたら、
はい、
え、純くんもここで食べんのみたいな ちょっと離れみたいなとこ借りたんで、はいはい、あのね、はい、僕もおはようございますって言って朝ごはんもう食べさせてもらおうと思ってよろしくお願いしますって言ってい
やもうでもそれぐらいねやっぱ行動力がある方なのはもう本当まあこの、ま、横浜生まれ、ま、今現在舞鶴在住この道中ですねここまでのねなんか道のりを見ていてもなんとなく添田さんのなんか人生なんか分かりますよね。
恥ずかしいですね。
いや素晴らしいですよ。
恥ずかしい汗かきますよ。なんか
いやでももうウェルカム舞鶴で私たちは舞鶴の方側からすると素晴らしい方が来てくださったななんてこと思っているわけですけれども、でねこの後もね引き続きちょっと舞鶴でのさあここから添田さんがどんな風に 農業をこう開拓されて、うん、まあ、万願寺を今育てていらっしゃるわけですけども、ここ紆余曲折ね、
はい、紆余曲折です
よ、ね、いろいろあったっていう、はい、そこをねもういろいろ聞かせていただこうと思います。時刻は3時28分です。引き続きアミペがお相手で万願寺部会会長と二の国協議会会長していらっしゃいます添田純さんにいろいろと面白いというかね興味深い農業のお話聞いていきたいと思います。添田さんよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあそうやってね紆余曲折といいますか、まあ、横浜からずっといろいろ通って台通ってね福島行って三重県行って茨城県戻ってそしてまた舞鶴へとお越しになられました。で実際舞鶴にまず来られてですね、はい、一番最初にその農業というともう最初から万願寺なんですか。
いやいやもう全然最初はね僕はあのブドウを作ろうと思って、
あブドウを、はいはい、はい、
その上ワイン作ろうと思って、ま、むちゃなこと考えてたのました、ね、
あいいですね、
はいはい、だけど24歳だったんですよ当時。
お
でねあの今からだから14、5年前、はい、24歳の若造に、うん、あの土地を貸すな、うん、その上ねあの果樹を植えるとすると、ねはい、長い期間貸すっていう、はい、貸してくれる人いなかったんですよ、
はい、
ほんでねあの山のね上の方ちょっと平たいところにあの30 R わかんない3000平米か、
はい、
ぐらいの土地をようやく貸してもらえたんですけど、もしワイン作るならば、うん、それの5倍ぐらいの面積が必要だったんです
よ。おじゃあまずじゃあ手始めにやってみる程度のってことやったんですね。
そうで、うん、その時だからもうワインブドウはちょっと諦めて、
はい、
まあ、普通のブドウを作ろうというふうにしてブドウから
食用の、はいはい、普通のフルーツとして、はいはい、どうでしたか。
いやねこれがね、うん、もうほんとね最初の頃まだねいろんなドリーム見てたんで
、ね、
ドリーム見過ぎてたんで、
はい、
無農薬でやったろうとかいうふうに思ってて、だけどね全然育たないんです。
へ、
うん、で全然育たなくてね、あの僕卒業した愛農高校に、うん
はい、
まあ、たまたまねいろんな会があって行った時に、
うんうん、
韓国のねブドウ協会の会長がねちょうど来てたんです、
は
い、でその時にね僕相談したんです、
うん、
あのブドウね植えたんですけど、うん、農薬で作りたいんですけど全然作れないですよって言ったら、
うんうん、
その人がね、そんなに焦るなということをね言ってくれたんですよ。まずはね普通に、日本にある技術で、作りこなしなさいと、で誰よりも上手になりなさいと、ブドウのこともっともっといっぱい深く知りなさいと、でそれからね、チャレンジしなさいと。その会長はね、30年自分をねブドウ作ってきて誰よりもうまく誰よりも上手になったから今チャレンジしてると、そうなってからかかってこいと、
あなるほど
いうふうに言っていただいて、ごもっともと思って僕も、
当時ねもう二十いくつの当時で言ったらもう若造がっていうことですけど、すごいじゃあ衝撃的な。
そうですね、もうそこからだから僕農協行って、うん、農薬辞典こんなすっごい分厚い辞典があるんですけど、はい、それ古いやつくれって言ってもらって、
はい、
もう昼飯農薬辞典見ながら食ってましたから。
あーすごい。じゃあまずはじゃあ基本的なとこから一から やり直してみよう、知るとこから始めてみようって思われたんですね。
はい、
じゃあ確かに若い時ってみんな背伸びもするし、虚栄心というかでね、うん、の塊じゃないですか、うん、で大きいことができるって信じてるし、
完全信じてました
ね。本当そうなんですよね。
俺ならできると思ってました
ね、
うん、
でもなんかよくねテレビとかでもねつま先立ちして背伸びしてたら本当に背が伸びることがあるっていうので、うん、それも大事やって言われるんですけど、やっぱでも基本を知るってことは農業においては 大事ってことです ね, です
ねやっぱやっ本当一歩一歩着実にその技術レベル上げていくっていうことの大切さっていうかね、
はい、すごくでも重たいですね、はい、まずその全部を やってからそしてその美味しいその中で美味しいものを作れるようになってからっていうね。
そうですね、
はい、すごい。どうですか、でもそこからそのブドウをその農薬を使ってでも、まず美味しいブドウを作ってみるってことはされたんですか。
そうです、だから最初はもう徹底的に初期の頃なんかは、うん、やりかけました。だから他の産地のどんなタイミングで撒いてるかっていうのを真似してみたりとか、はい、今もでも随分ね僕もちょっとこれはいらないな、うん、こうしたら、ね、うん、こういう葉っぱがの厚みだったら農薬かけなくても大丈夫とかっていう風にして、うん、農薬減らしたりとか、うん、まあ、一言で農薬って言っても、うんうんうん、例えばね特定農薬とかいうのだと、はい、重曹とかさ
あ重曹、はいはいはい、
例えば銅とかね、まあ有機農業でも使用できるっていう農薬があったりとか、
うん、なるほど、そうなんですよね、うん、よく無農薬と有機栽培って全然違うじゃないですか、はいはいはい、でも私たちってねなんか、まあ、詳しい人でない限りなんかこう体に優しいイコール有機農法とか、うん、はいはい、体に優しいイコール無農薬っていうふうに思い込んでる節があるんですけど、はい、有機農法でもかなんていうんですか肥料は使えどっちでしたっけの、化学肥料は使わないんです。
そうですね、有機農法の方が結構ね基準がちゃんと有機JAS、うん、JAS 法の認定が必要なんで、ほうほうほう、結構ねいろんなハードルは高いんです。あ、
なるほど、うん、
だけど有機の、認定で一番大事なのは、うんうん、その化学合成されてないものを使ったらダメっていうのが有機農法なんです。だからね逆に硫黄とかさ、
はいはいはい、
硫黄はね、自然界にも存在するじゃないですか、
はい、
それを砕いたものは使ってもいい。
おお、なるほど、だからもう自然界のものだったら、うん、だから先ほど言われたみたいに銅とか、
うん、そうです、
そういうものは OK、
OK、
なるほど。そしてまあ、ブドウをそうやっていろいろされてみたりとかした上で、はい、万願寺との出会いというのはいつ頃になられるんですか。
万願寺との出会いは7年ぐらい前です。
7年ぐらい前、はい、ということはじゃあもう、もう5、6年はじゃあ他のお野菜とかブドウとかを作られていて、はい、万願寺へと
そうですね、
シフトされたんですね、はい、で今ねこの舞鶴万願寺部会っていう言われた最初にね、はい、ご紹介させていただいたんですが、主にこの舞鶴万願寺部会っていうのはどういう会なんですか。
舞鶴、はい、万願寺部会っていうのは、うん、まあ、万願寺って、はい、皆さんね舞鶴発祥の地のね、うん、ものっていうのはなんとなく知ってもらえると思うんですけれども、はいはい、実はね万願寺大和っていう種は部会に入らないと苗が買えないんです、うん、
だから
例えばねホームセンターに売ってる苗とか、
はい、ありますね、
普通のね種屋さんに売ってる苗は万願寺唐辛子って書いてあるん
です。書いてあります。
でそれと僕らが部会で使ってる苗は違う苗なん
です。知らなかったです。
だから僕らの部会の苗は絶対辛くないんです、
う
ん、
あ、なるほど。じゃあたまにあるじゃないですか、はい、10本の中で1本激辛があって当たりやなとか言って外れやとかいう会話が絶対あるんですけど、
う
ん、
もうないです、絶対ないです。
絶対ないんですか、はい、美味しい甘い万願寺なんですね。
そうです、 100%
甘党、
甘党なんです。
なるほど、
そこがね多分一番違います。
でこの万願寺は今現在添田さんは無農薬、
今ね7年やってきて、うん、だいぶ僕もね少しずつ上がってきて3年ぐらい前から、はい、うん、まずはね殺虫剤から減らしていこうということで、
はい、
点滴って言ってね、点滴ってわかります、うん、
点滴って注射の点滴ですか。そうそう、この病院の点滴
ボケてきました、ね、
いやなんかイメージで薬を落とすってイメージで、そうそうそう、
点滴って、まあ、点の滴って書いて
そっちの点滴
そっちの点滴だから点アブラムシを食べるテントウムシとか、
うん、
アブラムシに寄生する、うん、ちっちゃいね蜂とかね、
蜂、
蜂、
ちっちゃい蜂、
蜂がいるんですけど、
はい、
そういうのをハウスの中に放して、
へえ、面白い、
アブラムシを食べてもらうっていうことをするんです。
じゃあもう自然界の、はい、まあ、言ったらこうなんて言うんだろう、なんて言うんですか、その食物連鎖じゃないけど、そうそう、そういうことを利用したもので 退治、
あの、そう、虫を抑えていこうって。でもね、面白いのは、うん、餌がないと絶対天敵って生きていけないんです、
はいはい、
だからアブラムシは少しいなきゃいけないんです。
あ、
アブラムシも少しいるし、天敵も少しいる。どっちかが爆発してもダメなんです。
どっちかが完全にいなくなるのは良くない、
絶対ダメ、うん、そしたらまた1から0から天敵も全員死んじゃうんで、どっかに餌のね、アブラムシを作っとくんです。だから、
あ、そっか、
万願寺につかない麦くびれアブラムシって言ってね、うん、イネ科にしかつかないアブラムシを増やしておく。
へー、すごい。え、でもなんか挑戦ですね、それってね。
挑戦だから、今はねルーペ持って、このアブラムシはなんていう種類だっていうのを見たりとか。
へー、すごい。
そう、
なんか農業のスタイルのイメージと全然ちょっと違いますね。
そうですね。
え、でもそれで実際のところやってみられて、はい、あの、農薬をそんなにたくさん使わず、殺虫剤も使わずに万願寺は育つということが、と、あの、収穫量が変わらずいけるっていうことは、添田さんの中では実証されている。
そうですね、うん、まだね勝率6割ぐらい、6割5分7割。
すごい。私は新聞で拝見したんですが、添、はい、田さん受賞されてますよね。
あ、そう、部会で
ね。え、あれは、生産量、
生産量 とあと単位面積あたり、
うん、
まあね、あの、面積あたりでどのくらい取ってるんだっていう賞と、うん、
あの、それがね、ちょっとパッと今、あの、イメージが湧かないんですけど、はい、私、あの、今まで、あの、ちょっと家庭菜園的なものをね、はい、すいません、もう農家の方にすごい恥ずかしいこと言いますけど、
はい、
あの、そう、プランター菜園なんですが、はい、それはプランターなんですけど、はい、やってみたんですね。ワンシーズンで1回収穫して終わったんですよ。なので、その、ね、収穫量がって言うと、やっぱりそんだけの広さの畑がいって、そんだけの苗を植えなきゃいけないんじゃないかって私は考えてるわけなんですね。なので、まあ、例えばだから結局スーパーで一袋で売ってる量より取れなかったんですよ。そしてもう今シーズン終わりだろうと思って引っこ抜いちゃったんですよ、
はい、
違うんです。
違いますね。だいたい植物ってもっともっとポテンシャル高いんで、
うん、
あの、背より全然伸びます。ナスでもキュウリでもトマトでも、
私の目の高さ下がだった。
そうだ、僕ら、あの、ね、アルバイトさんね、背低い、僕も背低いですよね、うん、背低い人に合わせて、うん、あの、剪定していくんですよ。
それで1本の、万願寺の苗から1回収穫するじゃないですか、はいはい、すると何ヶ月間もまたポコポコポコできるってことですか。
ずっとポコポコポコポコ取れます。
それの収穫は、例えばなんですけども、すいませんね、もう素人の質問ですよ。今から先は、例えばですが、私が同じようにして育てたとします、
はい、
でも添田さんが育てたその1本の木から取れる量が違うってことですね。
1本の量が違います。だから普通ね、あの、
そこが違うんだ。
僕らの部会でも、ね、3キロ1株から3キロが平均って言われてるんですけど、
はいはい、
もう僕らで 8.7 キロとか、ね、
全然違うじゃないですか。倍以上違う。
そう、
3倍。
そう、そこはやっぱね、どんだけ植物と向き合ってるか。
そうですよね、うん、結局のところそこなんですね、
まあ、もう御用聞きですからね。
ですよね、
毎日。
ですよね。え、じゃあもういつもこの農薬の量にしても、まあ、そのそうですし、その殺虫剤の量もそうですけど、添田さんにとってその調節っていうのは、植物を観察した上でいるかいらないかが見えてくるようになったということなんですか。もう
そうですね、
これ以上別に与えたところでとか、うん、例えば必要がないなとか。
そうです。
もう声がもう聞こえてくる状態まで今だんだん来ていらっしゃいますよね。
そうです ね、まあ、でもその声はね、うん、あの、聞けば聞くほど違う声が出てくるんでね。
あ、そうですか、
はい、まあ、最初ね、水ね、植物、僕らがやれるの最大のことは水なんです、
はい、
植物、太陽の光と二酸化炭素と水で光合成するんで、
はいはいはい、
で水がねクリアできるようになると、今度肥料成分、はい、細かいの、
はい、
ね、あの、例えばね、酵素が足りないと葉っぱがシワッとするとかね。そういうのがどんどんクリアしてくると、今度は温度と湿度とかね、
あ、
湿度が低いのに温度が高いと気孔が開かないよって言ってたりとか。
あ、じゃあもうそれを毎日チェックしてはその管理をされてて、はい、もう本当に育ててらっしゃるんですね。
育ててるって言っても、うん、基本的に植物が育っていくだけ、ね、あ、なる、
それのお手伝いっていう感じですか。すごいな。でも本当にもうちょっとトークももっとしていたいんですけれども、終盤なんですが、今後添田さんが、まあ、今一番考えていらっしゃるビジョンとか、はい、今後の目標っていうのを最後にお聞かせいただいてもよろしいですか。
いや難しいですね。
あ、もうすごい漠然と ね、すごい大きなテーマですけども、
でもやっぱ僕らここから先10年って、うん、あの、はい、すごく農業界って変わっていくと思うんですよ、
はい、
あの今ね農協の平均年齢がね、うん、組合員の平均年齢が73歳、はい、74歳って言われてる時代なんで、
はい、
あと10年あの僕らいっぱいのことを教えてもらった先輩方がね、はい、あと10年以内にリタイアする、そういう時において、
うん、
今度僕らがね10年先見て今どうやって経営していくか、
はい、
どうやって広げていくかっていうのを、うん、あの真剣になって変えていかなきゃいけない時期だなと。でやっぱ10年先がか見えて今変えられなかったら100年先まで続かないんで、
う
ん、
そうですよね、
はい、ぜひあの100年続く万願寺産地っていうかね、あの産地にしていきたいなと。
本当ですね、
はい、そのための一歩一歩。
本当ですね。今までこう支えてきてくださったそのね、価格のことに対しても、はい、おじいさま方おばあさま方が、まあ、今度本当の意味での世代交代になってからが、はい、添田さんたちの勝負というか、
そうですね、
プラス世の中も変わっていかないと、はい、農業が大変になっていくんじゃないかっていう問題があるってことですよ ね、
はい、
またねちょっとこれは1回ぐらいではちょっと添田さんあの、うん、あれなので
1回じゃダメなんで
また次ね、はい、ま、舞鶴みんなで舞鶴で舞鶴って言うとちょっとあれかもしれませんけども、なんかこう提案していただきたいこととか、はい、これからこうがいいんじゃないかとかいうねお話、また今後ちょっと次回またぜひ遊びに来ていただいて、
ぜひぜひ
そんなお話を今度はあの聞かせていただきたいと思います。はい、今日は本当にねもう短い時間になってしまいましたけども、いいたくさんねいろんなお話ありがとうございます。今日はちょっと添田さんという方がどんな方かということをまずは舞鶴の皆さんにしていただけたと思いますので、はい、また今後も添田さんのこと要注目でラジオでもう抱えていきたいと思います。
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
楽しかったです。
ありがとうございました。以上
ありがとうございました。
アミペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーでした。